さん、こんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お届けいたしておりました。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、なんかですね、最後とか本当寂しくなりますよね。
前回に引き続き、はい、少しここで区切りをつけるということで、
そうですね、
しばらく、はい、ポッドキャストをお休みされるっていうことと、まあ、また新しくどういう形になるかわからないですけども、配信はまた何かしらがスタートすると思います。はい、
でもしかしたら来週、もう翌週にまた配信が始まるかもしれませんけどね。
まあ、本当の裏側の話で言いますと、今のところその予定はないですもんね。突然また、はい、また来週もとかっていうところまでは、現時点では決まってない。
そう、頭の中では描いてないけど、だけど、内容をがらりと変えて、配信したいんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、だから、いつって決めちゃうと、本当は決めなきゃいけない。そういうことよく言うんだけど、いつって決めなきゃダメだってよく言うけど、決めちゃうと、とりあえずやんなきゃってなっちゃうと良くないなと思って。
ああ、ちょっと立ち止まりたいんですよね。
で、別にこのほら、ポッドキャストを聞いたら1回100円ですとか1000円ってお金もらってるわけじゃないから、自分がもうこういうことやりたい、こういうこと発信したいんだっていうことをはっきり決めて発信していきたいなと思ってて。
おー。そうですよね。
もちろん、視聴者の皆さんのことは僕分かってるから、美容室経営者のためになることですよ。なることを発信していくつもりですけどね。
はい。
で、まあ一応、今日思ったんですけど、この間のポッドキャスト最後でちょっとくれましたけど、やっぱり美容師っていう存在と、経営者はもう完璧にお金を追求しなきゃいけないって、これは今でもはっきり分かってるんですけど、これをだから一人の人間の中にちゃんとこう合わせ持って動くっていうのはなかなか難しいっていうのは今はっきり分かってきて。
はい。なんか住み分けが大事だとかっていうお話で前回終わったんですよね。
まあその話は前回のポッドキャストを聞いてください。僕の本音はここにあった。で、そんなことを考えてみてね、今僕が、思ってることは、例えばお店でやってることとか。
はい。
なんですけど、どっかで話したような気もしたんだけど、例えば、美容の経営に直接関係ないようなことかもしれないけど、美容師ってメーカーさんとかディーラーさんとか、あるいは自分のスタッフとか、
はい。
周りの同業者、
に
対して、馬鹿にされたくないって気持ちは絶対あると思うんですよ。
そりゃそうですよ。
舐められた
くない。そうです。
だから、どっちかっていうと、売られた喧嘩を買うんじゃなくて、喧嘩を仕掛けてる傾向が強いなっていつも思ってます。
喧嘩を仕掛けてる。
うん。俺はすげえんだよっていう、どっかの頭、それをが一番上にあって、そこから俺はすげえんだよって思いながら、だからお前こうじゃないの？って上から言ってるすべて。
ほー。
で、もしそうじゃないみたいな反論をされたら、バチバチになってると思う。まあ表に出す人多いと思うけど。だから僕も本当昔そうだったんだけど、ディーラーメーカーにはすごい態度取ってました。もう偉そうなこと言ってました。今すげえ反省してるし恥ずかしいなって前話したことあると思うんだけど、で、どうやったらじゃあ今の感覚とか今の時代とかをこう理解できるのかなってずっと思ったんだけど、調べたりもいっぱいしたんだけど、
はい。
一番のいい先生はうちの娘です。うちの娘は25歳なんですけど、
はい。
たまーに1年に1回か2回、うちに帰ってくるんですよ。奥さんとめちゃくちゃ仲いいから、奥さんとキャッキャッキャッって話してるんですよ、リビング。ちくしょう、俺は仲間に入れてくんねんだなーと思いながら、キャッキャッキャッキャやってるから、自分の部屋から降りてくわけですね、リビングにね。なんかずっとここに引きこもって、なんかまた意固地になってると思われるのも嫌だから。で、降りていくと、喋って笑ってんのに、 ちの娘は何やってるかって言ったら、こうやってスマホいじってるんですよ。スマホいじりながら、そうそうとか言いながら奥さんと会話しながら、キャッキャッキャッとか笑ってるわけ。
へ
え。で、まあ自分の娘だから別に僕と話してるわけじゃないから、僕は別に切れなかったけど、これ普通にもし自分がやられたら腹立つよねって。どうでもいい話してるときは別だけど、
はい。
なんかいろんなことを話してるのに、こう目と目を合わせるというか、するのが普通だろうって僕の感覚ではあるの。だけど、だから今の子はこうなのかなって思いながら、ちょっと聞いたんです、娘に。
ほう。
まあ、僕のことはみんなパーチン、パーチンって言うから、パーチンの感覚で言うと、世代で言うと、人と話すとき、くだらない話をするときは、スマホいじるんじゃなくて、こう目と目をこう合わせて、ああじゃない、こうじゃないって話すのが普通だと思うし、もし相手がスマホを見てみて、そうそうそうってやられたら、あ、聞く耳持ってないなと思って、イラッとするか、ショックを受けるか、腹が立つかな、どっちかなんだけど、そういうこと思わないって言ったら、それ普通じゃんって言うんですよ。だから自分の会社の中の友達同士で飲んだり食べたりしてる時でも、別に普通に話しながらみんなスマホこうやっていじってる。普通だよ。
おー、そう来るか。はい。
って思いながら、でもさ、って、もし、例えば上司とかにスマホ OK なんて言われたらどう思うって言ったんですよ、僕は。そうしたら、それは上司にそう言われたら置くよって、とりあえず。もしそんなことやったら、やっちゃったとしたら。だけど、全部スルーするって言うんです。で、多分うるせえ、上司だなとか。そんな上司の話は聞きたくないって思う。って言うわけ、真顔で。
はい。
逆に、説教じゃないけど教えてくれた。パーチン、絶対自分のスタッフとかに言っちゃダメだよ。そんなこと言っちゃダメだよ。だって興味があるかどうかっていうのは相手が決めることでしょみたいな。
ああ、まあ。
もう、お前たち今から大事な話をするからスマホは全部しまえって言ってる時点で、もう上から言ってるじゃんって。もしかしたら聞きたくもない話を聞かされるかもしれないわけじゃん。だって仕事のこととかなんか内容ってちゃんと聞いてほしいんじゃないのってやっぱり僕は言ったんですよね。今みたいな聞き方をしたんですよ、娘に。
はい、パーチンすごいですね。
そう思うんだけど違うって言ったら、興味を持たせるような話をするかどうかなんじゃない、上司は。この通りみたいな。
まあまあまあまあ、なんか間違ってってることじゃなくて、なるほどなって一理ありますよね。
それが今の、まあ、うちの 娘が言うことが正しいとは言わないけど、娘の周りの人間たちはみんなそういう話を普通にしてるって。
へえ。
でも、もちろん仕事で全部好きな仕事とは限らないわけで、こういう風になったからこれをやってくれって言ったら分かりましたとは言うって。それを俺はやりたくないって言うことはないけど、だけど、だから仕事として淡々にやるっていう、給料もあるわけだから。
はい。
だけど、それが楽しいか、好きか、もっと応用したいかって言ったら全然、みたいな。だって余計なことしてまた文句言われるのも嫌でしょ、みたいな。
ああ。
いや、これが今の人たちの考え方か、みたいな。それがスタンダードになってるから、それ以上のことを言うと、もしかしたらですよ、パワハラだとか、言われる可能性だってあるわけじゃん。一旦そんなこと言ったらアウトじゃないですか。
そうですね。
なので、やっぱり自分の本当にやりたいこと、好きなことというか、と、あるいは思ってることイコール、なんていうの、世間がみんな認めるかって大きな違いだなって。で、何を僕はこんなこと言ってんのかって言ったら、
はい。ちょっと難しいですよ。はい。
美容師って、だから僕も美容師、現役でやった頃は、やっぱりみんなに喧嘩売ってたし、鼻高々にやってたし、偉そうにしてたし、自分は絶対間違ってないと思ってたし、
はい。
だけど、そうじゃないよねっていうのが今は分かったんです。分かってきたって言ったのは正しいかな。
はい。
だからそれを貫けば貫くほど、 売上はついてこない可能性が高いって
。なんかちょっと、はい、娘さんのおっしゃることもそうね、衝撃的だけど、なんかお客さんの声に似てるかもしれないですね。
そうなんですよ。
はい。
例えば、ね、あるメニュー、いいのをメニューで手に入れたと、
うん、
薬剤手に入れた、商品手に入れたと、あれ流行ってますよ、うん、これ1万円ぐらいの洋服みんなもらってますよ、じゃあうちもそれ入れるぞってなったとする。
うん、
まあ、僕はもし入れるんだったら一生懸命マーケティングしましょうよね、仕組みでみんなにたくさんやってもらいましょうよねって、
うん、
だから一言言ったら営業をかけるわけじゃないですか、なんだろ
う、
ただ営業と思われないように案内しましょうねとか、
そうね、はい、
っていうことをずっと言ってきたんですけど、
うん、
技術を極めるってそういうことじゃないと思って、もしいいなって思って入れたいんだったら、
うん、
定的にテストしろや、試したの、あなたは。
うんうん、
ちょっと言い方が上から言ってるような気もするけど。だってカットなんかはそうだったと思いますよ、自分が覚えた時は。
うんうん、
定的に、いや、いや、それ練習ずっとやってればもう嫌になっちゃって、もう練習いいよ、次の、スタイル切りたいよって思った、僕も思ったけど、
うん、
さあ、じゃあいいよ、カットやってみなって言われたら、ドキドキ手が震えましたもん、最初のお客さんやるとき。自信がないからでしょ、
うんうん、
要は。で、多分スタッフにもそういうこと言ってると思う、技術を教えるときには。
はい。
だったらお客さんに絶対的な、お客さんにどう突っ込まれたって絶対です。間違いないです。やらせてみてください。転勤 OK ですぐらいのことを言えるぐらいまで自分がテストするっていうか、それを体験してみるっていうか、いろいろ触ってみる、うん。で、本当だと思ったらそういうふうに言えるんじゃないか。
うん。
で、そこまでやんないと多分美容師はなかなか満足できないでしょって最近思ってきて。
はい。
虚勢は張るけど、本音は結構ナーバスになってるでしょ。
うん、まあまあまあまあ。
だから、ポップを書くのもめんどくさがるし、だって売らなくたっていいものは買ってくれるでしょとか、分かってくれるでしょ。
うんうん。
確かに事実かもしれないけど、売るの嫌だったらそこにあると思うんです。だって突っ込まれたら答えはなくなっちゃう自分がいるわけで。
はい。
これを自分の中でそういう自分もいるっていう認識をするかどうかで展開の仕方が変わってくるし、それからやりやすさも変わってくる。
どういうことですか？
だって自分はだから美容師だから多分技術が大事ですし、技術を中心に考えてる人がいっぱいいると思う。
うんうん。
だけどさっき言ったかな、僕は2番目にお金が欲しいんですよ。
はい。
で、お金が欲しいって思った時はここは潰して考えなきゃダメじゃないですか、割り切って。
おー、はい。
物色であるっていうことを。
うん。
そう考えると、こっちの2番目のお金が欲しいって気持ちに対して素直になれると、オップだって何だって書けるんじゃないのとか。だってお金が欲しいため
だから。ああ、そうね。はい。
でも、ポップを書かなきゃなとか、LINE 送んなきゃなとか、ペッパー出さなきゃなっていうのはみんな知ってるはずなんですよ。いろんな情報ファイルとか。
うん、うん。
だけど、どっかで止める人、止める気も、自分がいるわけじゃない？自分の中で止めるわけだ。
うんうん。
俺はそこまでして売りたいと思わないとかって、技術系の頭がガーって出てくるわけですよ。
ああ、そうね、そうね。はい。
技術系の頭を思うんだったら、もうそもそも僕のポッドキャストを聞いたり、メルマガ読むのが無駄な時間になっちゃうんだよ。
ああ。
だって売り上げアップのことを中心に話してるの。
うんうん。
で、みんなにでも読んでもらいたいんだけど。もらいたいけど、だけどそう思うの。なんかすごく雑念を入れちゃうよね、自分の中に。
はい、はい。
そうじゃなくて、これを見たり、見たい、聞いてみたい、あるいはメルマ読んでみたいって思うんだったら、技術者の気持ちは一旦もう全部封印。2番目、3番目か分かんないけど、好きなお金のためにこれを見る、これを受講するとか。って考えないと、素直にこう、入っていかないと思うんです。
うん。
で、僕は前回のこのポッドキャスト今日も言ってますけど、僕の一番はお金じゃないってことはっきりみんなの前で言えたから、
うん。
これからもやりますよ。セミナーもやりますよ。売りますよ。
うん。
売りますけど、多分儲かっても嬉しくないんじゃないかなって自分で思う、今も。だってみんなが、って言いながら、とりあえずやってみようかと思ったからお金払いましたって言われたら、僕嫌だもん、本音は。
まあまあまあ。
どっちかと。
はい。
この間もちょっと 言いかけたけど、例えば、直美さんが講座を買ってくれたとするじゃないですか、いくらかで。1万か5万か10万かわかんないですけど。気になってしょうがないですよ、僕の本音は。
ああ、ちゃんと役に立ってるかなとか、結果出てるかなとか。
その前にちゃんとやってくれてるかなって。
そうか。
ないのかなって。質問も何にも来ないけど大丈夫なのかなとか。でも結果論として、もしかしたら、数字が何にも変わんなかった。でも、まあ、遠回しに後で声が聞こえてくるんだけど、そういう声も聞こえることは事実ですよ。100% ないから。気になってしょうがないから、どうしてなんだろうと思って、なんとなく遠回しに僕の方からメールしたりするんですよ。そうすると難しくすぎて何もやってなかったとか、理解できなくてやってなかったとか、自分の、ほら、こう、スタンス、方針と合わってないからやってなかった。そうすると、ある意味また僕もショックなんですよ。ああ、分かってもらえなかったんだ。っていうショックもあるし、2番目に好きなお金の方の頭では何て考えるかって言ったら、なんでやんなかったな、アホじゃないのって思う、正直。やりもしないで、なんとか、ああじゃこうじゃ言うんじゃなくて、やってから言いなよって。もったいない人だなってお金まで払ってんのに。よくない？こんなことみんなに言っちゃったら。
いや、一定の方がいるって、っていうのは伺ってたので、そのせっかくじゃあやりますって思ってお金を払ってくださって、で佐藤さんはそのくらいなんていうか、すごく気にされる方だから、どうなったんだろう、大丈夫かな、大丈夫かなって思ってるのに、やらない方もいると、忙しかったとか、ちょっと、めんどくさくなっちゃったなのか、まあ、やらない方が、十何パーセントいるみたいな話は聞きました。なので、まあ、しょうがないですよね、それは。
でも、そこにほら、気持ちを引きずられちゃいけないっていう脳が動くんですよ。それはどっちにだったら、お金が大切って思ってるのがそう思うんです。そっちに引きずられちゃいけないって。
ああ、ね、
だけど、僕の一番は、この人何とかしたいって思う気持ちがあるから、
結局引きずっちゃうんですよ。
もうお金じゃないって、質問してくれたら答えるって、もう期限切れかもしれないけど、答えるから、聞いて、なんか。
ねえ、助けたいとか、力になりたいって思う方が強いんですよね、気持ちは。
だこういうことをもうパーンと言っちゃった方が、まあ、ここ、とか心理学とか、メンターさんつけて聞いてて、それなら佐藤雄二自分にとって楽だってことが分かったから。
ああ。
楽っていうか、スッキリするっていうかね。そ
う、
だから、前回のポッドキャストで私、今日も言ったんです。なんで、皆さんもうまいことそこ、住み分けを作るって自分を作った方がいいです。どっちかの脳を生かしたら絶対に止めようとする頭が働くし。なんか、じゃんじゃん儲かったとするじゃないですか、なんかやって。
はい。
で、自分の気持ちが、お金が一番って思ってなかったら絶対にこっちの頭止めない。お前そんなんで儲けちゃっていいのかって絶対動くと思います。
ああ、そうかそうか。それを、割り切って、こっちはこっち、これはお金のために、まだ生活もあるし、
そう。
そうしないとスタッフの人にも困るし、これはこれって思って割り切るし、そうじゃなくて、とことんまで楽しみたいとか、追求したいとか、技術上げたいとかって、こんなになんか、何頑張ってやったんだから、みんなに褒められたいとかって、そういう気持ちは、さておきみたいなことで気持ちを分けて、でも両方あるから難しいけど、なんかどっちかに引っ張られたくなっちゃう時もあるけど、
それもね、僕ね、今はなんか別に病んでることがないから普通にさっと言えるけど、だから例えばすごくなんかやったらすごい儲かっちゃいました、
は
い、でも僕もそうだけど、本当の一番は、いや、みんなに喜ばれること、
すご
いって言ってもらえることが嬉しいんだっていう気持ちがあったり、絶対こっちの頭が、いや、そんなに儲けてどうするんだって気持ちが絶対抑えるところが入ってくると思うんだけど、そう思ったら、この買ってくれた人にもっと尽くしてあげればいいと。
ああ、そうね。そうですよ。
はい、美容室で言うんだったら、1万円のメニューで2万円のメニューやった、1万円のシャンプー買ってってくれた。気になってるでしょ、こっちの頭では。
金
持ちが一番じゃないから。なんてしますって声かけますでしょ。 どう？大丈夫？うまく使えてる？って。
そうね。そうね。そうすればいいんですよね。
だったら声かけてあげる。そう、声かけてあげる。
うん
うん
うんうん、
それは、友達じゃないから電話しろってわけじゃないけど、電話でも DM でも LINE でも何でもいいと思う。うまく使ってくれてます、うん、って言った通り、うん、出てますかって気になるんだったら普通に声かけてあげればいい。
あ、そうね。さっきの佐藤さんじゃないけど、うんうん。
それが言われた方が多分嬉しいんだと。
そりゃそうだ。
それをなんか変なプライド持っちゃって、俺の技術はもう間違いないとか、あのトリートメントは最高なんだって思っちゃって、
うんうん。
あの人は買ってくんなくなっちゃった、やってくんなくなっちゃった、つって、アホじゃねえのって思うんじゃなくて、気になってるじゃん、自分は。
そうね。ねえ、せっかく買ったのに使わないなんてバカだなって思ってるだけじゃダメですもんね。
そうそう。そう思うのは、上から自分が見ちゃってる証拠だよね。自分は間違いないって思っちゃってるから。気になっちゃったから、だから人間正直にやった方がいいっていうのが、なんか、まあ、昔からそれは思ってたけど、最近特に感じ始めた。自分にとってのストレスをなくすのはそれだなと思って、正直に会って話して語ること。
佐藤さん、ちょっと頑張りすぎて走りすぎたんじゃないですか？
わかんない。
どうされたんですか？心配になりますよ。
いやいやいや、でも別に何もなんか変な団体に入ったとか何もないですよ。何もないですよ。はい。でも多分、直しさんを裏で聞いてて、もうあんま長く話してもらえたけど、この間すごくうちの学習塾の中で一番高い講座の一つである、うんうん、コンサル養成講座ってやったじゃないですか。
はい。
あの時に僕説明するときに散々言ったと思うんですけど、
うん。
コンテンツ、情報、ノウハウにはめちゃくちゃ僕は自信持ってるから、絶対売り上げ上がってるけどってのは、それはすごい強く言ったと思うんですよ。
うんうん。
だけど、売り上げ実際上がるかどうかは、スキルがあるかどうか強くて、スキルって要するに、自分が行動するかどうかですよ、
うんうん。
ダイヤモンドガサガサ持ってたって、これ売ってお金に変えなきゃなんない、意味がないわけだから。
うんうん、
だから、その何かを発信していくっていう行動力なかったらお金になりませんよって、もうすごい言ったと思うんです。
うんうん。
コンテンツよりも行動力の方が大切なぐらいのこと言
う。そうね、そうね。もうね、結果は出てるものがあるから、もうこれ使うかどうかだけですよっていうことですよね。でしたよね。
だから、まさにそれだと思ってて、自分がだから、本当にそう思う、こう思う、今こう、これが一番の自分の願いだって思うことに対しては他の雑念を全部払ってそっちに行く。その後なんか自分が、いやーでもな、あれはやりすぎたかな、言いすぎたかなって思ったら、大丈夫でしたって、僕言いすぎましたって分けてあげればいいわけで。
そう、そうね。
そしたら、両方の頭がうまく中和できるんじゃない
か、うんうん、確かに確かに。
って思いました。最近はっきり分かった、それが。
心配性なんですよ。
なんか、心配性っていうか気になっちゃってしょうがないんだよね、実は。なんかそれがある意味逆転なのかもしれないけど、割り切んなきゃいけないのかもしれないけど、でもやっぱ対人でやってるじゃないですか。本当に、投資家だったらこんなこと考えないですよ。お金が悲しんでるんじゃないかなとか思わないじゃないですか。お前が買った金が泣いてるなんて考えないですよね。賞金の相場が下がったって騒ぐだけの話で。
まあね、感情はないですよね。
やっぱりね、正直にやりましょうよってことですよ。ちょっと、喋りたい気持ちがあるんだったら自分で謝る。
うんうん。ああ、そうか。その気持ちのなんかちょっと揺れる部分があるんであれば、もう正直に自分の気持ちに沿ってフォローするなり、なんか、やり方を変えるなり、うん、割り切るなりってするのが身のためだし、心も楽だし、うん。
で、自分がすごく豊かっていうか楽しくて、やってることが楽しくて、うん、で、ちょっとその2番目に大切なお金の方に気持ちを振れば、だってそんだけのことが儲かることなんて、ガッとできるって思えば、すごく楽になれるんじゃないかな。だから、美容師が自分より年が下だとか、立場が下だとか、相手が営業だって思った瞬間にめちゃくちゃな態度取ってるっていうのは僕絶対そこだと思ってるんですよ。相手の気持ち考えたことあるのみたいな。断ればいいじゃないですか。直美さんがすごく言ってきても、ごめんなさいね、その薬剤を使いこなす力ないから、ごめんね、言えばいいわけで。でも、こっちの頭で分かったらじゃあそんなもん使えるかって思ってればいいわけでしょ。それをみんな気にしてったら、やっぱり絶対良くないよね。
ん？みんな何ですか？
敵にする。
あ、敵にしたらね。
スタッフを敵にして、営業さんを敵にして。あ、ごめんなさい、今忙しいからごめんなさいねって切りゃいいじゃん。
まあまあ、あえてわざわざ敵にすることはないですよね。
そうそうそう。嫌われたくないんですよ。
まあそうですね。そんなにあれですか？そうなんだ。そうか、まあ技術職で極めていると、やっぱり、なんだよ、こんなこともわかんないのかってもう思いたくもなりますよね、そりゃ。そりゃそうです。だけど、そうね、豊かになるためにというか、楽しくやっていくためにっていうことも考えて、いろいろ住み分けたりとか、ちょっと考えなきゃっていうことですね。
そもそも楽勝塾を始めたときに、楽勝っていうのも、あれ当て、なんつうの、当てた字ですよ。
はいはい、楽しい、笑う塾。
当て字ですよね、きっとね。
うんうん。
だあれも思ったんですよ。なんか、もっと楽しく笑いながら仕事できたらいいよなって。
ああ、はいはい。
楽しく笑いながら仕事できて、お金が入ってきたらもう最高じゃん、みたいな。
うんうんうん。
から始まってんだから、やっぱりあんまりこう、僕自身もなんか、煽るような言い方良くないな、とか、してきた。もあったよな、みたいな。
ああ、そうなんだ。まあでも、私は、なんかそういうのを見てると、佐藤さんは本当に人のサポートをするのがものすごく熱量が高いから、で、売り上げを確実に上げさせたいっていう、すごいポリシーを持ってらっしゃるから、なんか、まあそこが納得できないと嫌なんだろうなって、当たり前ですけど、思ってたし、多分、なんか、まあ、そう、お金っていうよりは、どちらかというと、うわ、すごいですね、とか、って思われたい。まあ、当然そうなるから、うん、皆さんそう思ってるし、だろうな、とも思ってたんですけど、だから、そうね。今何を話そうか忘れちゃいました。佐藤さんみたいにうまく話せないから。
いや、そうそう。だから、ポッドキャストっていう、はい、今までの流れはここで一回終止符打ちますけど、本当にもう、一切動画は撮りませんとか、配信しませんとか、メルマガやめますとか、そういうんじゃなくて、メルマガも書いてるし、ね、なんか、うまいこともうちょっとこう、偽りのない内容で届けることを考えて、で、こういう方法がいいって、自分の中で整理がついたら、またすぐに、それが本当に明日かもしれないし、3ヶ月かもわかんない。
そうね。
でも、メールマンがちゃんと書くし、今まで通りの案内もちゃんとするし、っていう。思っていただければ、だからやめちゃうわけじゃないから安心してほしいな、
はい。そうですよ。あ、わかった。思い出しました。佐藤さんが発信されたことは、今まで全部そうですけど、いろんな方の役に立ってるわけですから、なんか、何かを押し売りしてきたわけじゃないし、営業かけまくって、買ってくれ、買ってくれってやってたわけでもないから、で、なんか、それを伝えることによって、あ、ありがとう、こんなになったっていう人の声が嬉しかったわけじゃないですか。それは今後も変わらないですもんね。
変わらないです、変わらないです。
はい。
変わらないから。
なんか、ある意味、これでやめてしまうと、佐藤さん、ためになることちょっと、なんで教えてくれないのって、逆になっちゃう可能性があるんで、まあ、その間は、ちょっと、過去の回を聞いていただいて、見ていただいて、ちょっと、おさらいといいますか、復習をしていただければって感じですね。次の形を待ってます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。では、また、次の何かを、お知らせする機会っていうのは、メルマガを中心になりますかね。
そうですね。で、もしかしたらどっかでテストケースで、はい、ラジオとか、こういうポッドキャストとか流すと思いますけど、今でちょっと見てくれれば、ちゃんとはどう変わったかとか、どういうふうに話を持ってきてるのかっていうのを見てくれれば、ね、それはそれで嬉しいな。
わかりました。じゃあ、ぜひ佐藤さんに次のエールなんかも送っていただければっていう感じです。
あ、そうですね。ぜひお願いします。
ご感想とか、ね、リクエストとかありましたら、ぜひ、たくさん送っていただければと思います。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。 それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは、皆様からのご質問やご感想、リクエスト等を募集しております。一回区切りにはなりますが、ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問等いただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょうでいいですか？
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。